皆さんは何か困ったことがあるでしょうか。困った時はどうしたらいいでしょうか。
イエス様、
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 アメン。イエス様頼ります。イエス様を頼る人は助けが来ますね。世の中はですね、いろんな人が、困った時はイエス様以外のものを頼ろうとします。ある人は、ね、早く逃げなきゃいけないっていうんで早馬に乗ったり、ある人は、まあ、お金がいっぱい必要だということで闇金に頼ったり、まあ、とにかくいろんなものを目に見える助けを求めていくんですけども、しかし最も確かな助けは主です。今日はですね、詩篇107編を、見て、困った時に主を呼び求めれば救われるということが、いろんなパターンが、この詩篇107編の方にありますので、ちょっとそこを見ていきたいと思います。まず詩篇107編の、1節から9節までをお読みします。詩篇の107編1節から9節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない、彼らを国々から、東から西から北から南から集められた。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良いもので満たされた。アーメン。この箇所はですね、神の民がかつてエジプトにいた時、そこから神様は力強い御手によって救い出してくださいました。で、彼らはですね、エジプトから約束の土地へと導かれるところで、荒野を通らなくてはならなかったんですね。水のない荒野、獣がいる荒野、荒涼とした岩砂漠のようなところ、で、そこをさまよい歩いて、で、彼らは、飢えと渇きによって衰え果てました。で、彼らはですね、その時主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出されました。主はですね、主は助けなんか送ってくれないと言ってつぶやくようなものには助けは与えられません。主は無力だと、ね、俺たちは主に導かれるよりもエジプトにいた方が良かったんだとか、そういう主に対して文句を言ったりするもの、そういうものは荒野において滅ぼされてしまいます。でも、たとえそのような民であったとしても、主に向かって正当なことを叫ぶのであれば、主はちゃんと助けを与えてくださいます。事実、民が水がないと言って主に叫んだとき、主はそれは正当な訴えだということで水を与えてくださいましたし、またパンがないというときも、それは正当な訴えだとして天からパンを降らせてくださいました。ちゃんと主に向かって正しい訴えをするとき、主はちゃんと備えてくださいます。そしてこの荒野の民は、主に従っていった人たちはまっすぐな道へと導きました。何節、また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。アーメン。もっとも出エジプトの民 のこの世代が、その約束の町々へ入ることができたんですけども、しかし主に向かって文句を言って主を信頼せず、主を侮った者たちは荒野で滅んでいってしまいました。 ただ主を信頼して主にそういった文句を言わずつぶやかずちゃんと信頼する人にはこのようにまっすぐな道へと導いて、そして、ね、それまで住むようなところじゃなかったところをさまよっていた人たちは住める都へと、住むべき町へと導いてくださるんです。そのような経験皆さんあるでしょうか。そのような経験がある人は主の恵みとそのくそしい御業を主に感謝するべきです。主は誠に乾いた魂を満ち足らせるお方、飢えた魂を良いもので満たしてくださるお方です。で続いてですね、10節から16節、こちらの方を読んでみたいと思います。闇と死の陰に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。アメン。この10節から16節に出てくるパターンの人はですね、闇と死の陰に座す者、また悩みと鉄のカセットに縛られている者です。束縛されている人です。死の陰のような暗い状況から縛られて抜け出せないような人で、それで鉄のカスのようなもう頑固な強力な縛りによってがんじがらめに縛られている人です。なんで彼らはそうなっているか。11節、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮った。そういう人はあらゆるものに悪いものによってがんじがらめに縛られてしまいます。神の言葉に逆らう、俺は自分のやりたい方向に行きたいんだと、で神様の方、自分の言葉を優先させて神様の言葉を退けるもの、あるいは悟しを侮るもの、聖書の教え、あんななんか古臭い教えなんか構ってられるかっていうふうに言ってる人、そういう人たちは最初は生きがってるんですけども、でもとても抜け出せないようながんじがらめの縛りによって、なんかそういう縄目によって縛られてしまいます。皆さんもそういう経験あるでしょうか。何かすごい強力な束縛に陥ってしまった、人生自分の好きなように生きたい、聖書の悟しなんてなんか古臭い、親の悟しなんか古臭い、そうやって親とかあるいは霊的な指導者の言うことを聞かずに自分でポンって飛び出して、で行ったらなんかより強力ななんか怖いお兄さんによって縛られたとか、あるいは怖いブラック企業によって縛られてしまったとか、あるいはなんか借金地獄によって縛られてしまったとか、そういう人はどうすればいいでしょうか、ね、そういう人は主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われたとあります。彼らそのような中でも主に向かって叫べばいいんです。主は彼らをですね、苦役で思って心を低くしてされます。そして彼らはよろけます。でも誰も助けはありません。もう絶体絶命の状況にまで神様は追い込まれます。なぜなら主を頼りとするように導くためです。彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救ってくださいます。そして主は彼らを闇と死の影から連れ出して彼らの枷を打ち砕いてくださいます。 たとえその枷がどんなに頑固に強力であったとしても、主はその縛りを打ち砕いてくださいます。まあ、私も非常になんか経験があって、まあ、心がチクチク痛むんですけども、とにかくそのようにして過去のそういう肉の技、自分の好き勝手によって縛られていたところから解き放れた、放たれた人は主の恵みとその人の子らへの苦しい技を主に感謝するべきです。主は誠に聖堂の扉を打ち砕くお方です。たとえ皆さんを縛るものが聖堂であろうが鉄であろうが、その貫抜きは粉々に主は打ち砕いてくださるお方です。
アメン。
では今度は17節から22節。愚か者は自分の背きの道のため、またその咎のために悩んだ。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、彼らは死の門にまでついていた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。アメン。この、3つ目のパターンは愚か者のパターンです。彼らはなんで、あらゆる食物を忌み嫌って、そして死の門にまでたどり着いたかというと、背きの罪のためであり、またその咎のためです。聖書に書いてあることに、何が背きであるか、で何が神様に喜びばれるものか、何が咎であるのか、聖書にいろいろ書いてあります、ね、父や母を敬うことを侮ったり背いたり、あるいはなんか性的な、不貧行を行ったりとか、そういったことによってその咎を自ら愚かであるがゆえに犯してしまう、そういう人たちはどういうふうになるかというと、18節、あらゆる食物を忌み嫌い、食べるものだけでなく、もう世の中のあらゆる楽しみとかも色あせてしまう。こうすれば気分が良くなるよというのも知り分ける。外散歩して天気いいところを歩けば良くなるよというのも知り分ける。いや私はそんなものいらない、この食事を取れば元気になるよ、いやそれもいらない、咎がある人たちはそういう風になってしまい、そして死の門にまでたどり着いてしまうんです。もうあと一歩すれば死に至る。皆さんこのような経験はなかったでしょうか。そのような苦しみから解かれる方法は、さあもう皆さんご存知ですね。何ですか。主に向かって叫ぶですね、うん、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われるんです。どのようにして救われるか。20節、主は御言葉を送って癒すんです。御言葉、何が咎であり何が背きであるのか、御言葉を読めば分かります。そしてその御言葉を主が送ってくださり、そして私たちがその御言葉を受けてそれを信じてその通り行うのであれば、主はその滅びの穴から助け出してくださいます。そのようにして助け出された人たちは主の恵みとその主の苦しい技と主に感謝するべきであり、また感謝の生贄を捧げて喜び叫びつつ主の御業を人々に語り告げていくべきです。どんなに愚かであったとしても、またどんなに知識がなかったとしても、御言葉によって私たちは変わることができます。そしてこの愚かであるがゆえにあらゆる食物を断つような あらゆる楽しみを断つような状態からもしは、そこから助け出してくださいます。では今度は23節から32節。船に乗って海に出る者、大海で商いをする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると波はないだ。波がないだので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また主を民の集会で崇め、長老たちの座で主を賛美せよ。アーメン。この4つ目のパターンの人は、海に出る者、大海で飽きない、商売をする人たちですね。これは海に出ていくにかかわらず、世の中に出ていって、世から商売をして稼いでいく人たち、そういう人たちのことでしょう。で、彼らに対してもですね、主は世における荒波、人生の嵐、社会の荒波によって、その人たちは天に昇ったり、また深みに下ったり、ジェットコースターのように、揺れ動いたりするような時もあります。それは主が命じてって書いてありますから、主はわざわざその人を揺さぶるんですね。で、何のためかというと、その人を主に信頼するように導き、またその人を安全な港へと導くためです。主が嵐を起こされるからには、主によって導かれる者には致命傷、波に飲まれるようなことはありません。主に信頼し尽くす時までは、主はその人を安全に導き、そしただしその人、その船に乗ってる人からすれば、きっと、とても嫌な経験でしょうね。とんでもない経験に合っていることでしょう。彼らは酔った人のようによろめいたり、ふらついたり、分別が乱れたりします。結局世の中に出て行って仕事をする人も、また海に出て行って飽きない商売をする人たちも、主が全能者であるということを知るべきなんです。そして主が全能者であるということを認めて、そしてどうすればいいですか、この苦しみから解放されるためには。そうです、誰に向かって叫ぶんですか。主に向かって叫ぶんです。主に向かって叫ぶと、主は彼らの苦悩から救い出してくださいます。主は嵐を沈めてくださいます、イエス様はそういうことをされましたね。弟子たちが船に乗っているとき、嵐を沈めて船は、波は大なぎになりました。彼らは喜ぶんです。主が皆さんの人生の海の嵐の中で大波によって飲まれているとき、主が近づいてきてくださり、皆さんが主を呼び求めるならば、主は近づいてきてくださり、そしてこの波はないで、そして喜びを得るんです。そしてさらに望む港へと導いてくださいます。皆さんも世の中に出て行って大波に、社会の荒波に揉まれた経験はあるでしょうか。本当に社会というところは、いつ波に揉まれるかわからないような危険なところ、でも生活のために漕ぎ出さなくてはならないところ、自分の好き勝手や自分の進路や自分の航海図に従って歩んでいけば、やがて 荒波に飲まれてしまいます。でも主に叫び求めるのであれば、主は安全な港へと導いて波を大なぎにしてくださいます。そのようにして波がないで安全な港へと導かれた人たちは、皆主の苦しい技に感謝するべきです。そして主の民の集会に集って、そして長老たちの座で主を賛美するべきです。皆さんは荒野に出て荒地において乾ききったところで主に叫ぶでしょうか。皆さん今困ったことあるでしょうか。悩みは鉄の枷に縛られているでしょうか。そういう人たちは意図高き方の言葉に逆らってないか、悟しを侮っていないか、よく点検してみてください。そして主に向かって叫んでください。皆さんのうちに背いているもの、御言葉に対して御言葉がこれは明らかに都があるものであるとしていることを、愚かなことをして犯していないでしょうか。そういう人たちはどうか今一度御言葉、主が送られた御言葉に戻ってください。皆さんのうちに食物を忌み嫌って、あるいは楽しみを楽しめない人はいるでしょうか。どうか御言葉に再び向き合ってください。主は滅びの穴から助け出してくださいます。あるいは商売、世の中に出ていて荒波にな、商売が荒波にあっている人はいるでしょうか。どうかイエス様を皆さんという船の中にお入れしてください。そうすれば波はないで皆さんを安全な港へと、望む港へと導いてくださいます。どうか主に叫んで、そして時にかなった助けを得て安らかに導かれていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。お願いします。私たちはいかなる時も主をあなたを呼び求めます。私たちの助けはただ雨土を作りたるあなたから来ます。主に向かって叫ぶと、主は私たちを苦悩から救い出してくださいます。どんなに逆らっても、どんなに愚かでも、どんなに神の言葉に逆らって悟しを侮っても、イエス様に立ち返り悔い改めて御言葉に従うのであれば、私たちは安らかに導かれていくということ、今日はこの詩編の107編からいろいろなパターンを見て、そしてまた私たちの人生の経験を照らし合わせて見ることができました。どうか今困っているもの、荒波に揉まれているもの、都があるものとされているもの、神の言葉に逆らっているもの、権威を下げすんでいるもの、そのようなものたちは御言葉に立ち返り悔い改めて主の御名を呼び求めますように、そして助けを得ることができますように。主はいかなる人でもその皆を呼び助けを求める生徒たちには存在には扱われないお方である、恵み深いお方であり許しに富みたもお方であることを感謝いたします。どうか生徒たちが本当に安らかにあなたに導かれていく生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
韓国の聖書を見ると33節、主は川を荒野とし、そしてこう湧き水を乾いた地とする、そしてそこに住んでいる人々の悪 それによって良い血を血を畑にする今この間私ちょっとこの間私も分かったことなんですけれど、ヨーロッパで今ね大きな湖が一つ消滅してるんですよ。なくなってる、干上がってる。中国で最大の湖が一つ干上がってる。今ね聖書の御言葉を今メッセージをいただきながら、ああ人の悪がはびこると冷え上がるんだ、そこはもう塩が取れる畑になってしまうんだということを私は思いました。でこれはみんなに対してのペナルティじゃないですか。みんなね、その水によって恩恵を受けなければならない全ての人々の、ね、その気の罪あれこれに対してのペナルティなんですよね。で個々に私たちに主がペナルティを課せる、ね、課す時がある。で主がそうなさらない方だと思ってはいけない。最後は本当に厳しくその人を裁く方が主でもある。イエス・キリストというこの泉をないがしろにして身勝手な思いをして身勝手な言葉を身勝手な行動、ね、身勝手なつぶやきあれをこれをしてしまうと湖をね冷え上がらせるからですよ。人は尊いから人は冷え上がるというところまでは主はしません、ね、よっぽどのことがない限り。でも人は尊いからいつまでも主は我慢してくださって湖は冷え上がっても私は大丈夫だと思ったらとんでもない。私もある時命の水が、ね、冷え上がっちゃうんですよ。湖の一つや二つなくなってもいい、ね、水節約して主の前で悔い改めればいつかそこで干上がったところがまだ水によって覆われるということはあるけど、命の水が干上がった時はその時は回復はありません。皆さんと私の中にあるこの命の水をねないがしろにして身勝手に生きるとどうなるか。命の水がある時干上がっちゃう。そこには塩しかない。命あるものが一つもそこには育たない。塩しかない、塩しかない。命の水イエスキリストです。このイエスキリストと命の水をねいつまでも中の中でポンポンと湧き出ると思ってはいけません。この水が私たちの罪による大盤振る舞いによって冷え上がることがないように、この水が私たちをもうあなたは飽きたってあなたにはこの水をもう与えるという値しないということになっちゃって命の水が自分から引っ越ししちゃって自分が冷え上がってそして自分というものが叫びたいんだけど叫べない、叫ぶ権利も、ね、助けてくださいという叫ぶ権利それも全部冷え上がっちゃってでどうしようもないことになってしまったら困る。だから本当に世界最大の水海だけが冷え上がるんじゃない、私という、ね、 ものの中にある命の水、これも冷え上がることがある。あんまりにもないがしろにした私たちの歩みがそれを招いてしまうこともあります。助けてくださいという言葉も言えないほど自分の権利を奪われた時に、暗闇に追い出されて激しいする自分ではなく、本当に自分を下ろして下ろして下ろして、使えて使えて使えて、そして善かつ良きしもべとして主の前に立つ私と皆さんでありたいと思います。